ヒマラヤ &36KR プレゼンツ5分でわかる真相チャイナイノベーション。
皆さんこんにちは、 36KR ジャパンの委員です。
はい、日本経済新聞の山田です。
はい、今週は中国のロボットについてお話ししたいと思います。はい、はい、実はゲストも、お呼びしましたが、はいはい、最初の2回目は私と山田さんで、はい、まず中国のロボット市場の概況や、まあ、政策面について、はい、話ししたいと思いますので、はい、まあ、3回目からゲストに登場していただきます。はい、楽しみにしていてください。でロボットって言ったら、日本はやっぱりこうロボット大国っていうか、こう特に産業ロボットで世界を制しているっていうイメージ強いんですよね。で一方中国はなんかロボットに強いっていう印象はあんまりない、
まあ、市場として見たら、はい、最近はめちゃめちゃでかいですね。
そうですね。ただまあこの 2,3 年、まあ、やっぱり強みではなさそうな中国でも、一応こうロボット産業がすごいこう急成長、まあ、台頭はしてきていますね。
はい、
はい、ロボティクスの分野では、実はまあちょっといろいろ調べたところ、はい、世界で最も権威のあるなんかカンファレンスで、みんなこうロボットのそういう論文とかを出すんじゃないですか。はいはい、数年前までは1位はずっと日本でした。ただこの数年なんかちょっとこう落ちてきて、で今論文数でいうと強いのはなんかアメリカ、ドイツ、でその中から中国が急にも上がってきて、まあ、3位か4位ぐらい、はいはいはい、でイギリス、スイスなどっていうような順位になっている現状ですね。はい、で中国のロボット産業で言いますと、去年のデータから見ると市場規模はだいたい9000億円ですね、が、まあ、10% ぐらいの成長率っていうことで、まあその成長率が高いっていうような感じで、でその中では 65% は産業ロボットで、35% はサービスロボットっていうような結果ですね。はい、ここでちょっと産業ロボットとサービスロボットの違い、
まあちょっと その調査そのものというか、まあ、調査によって違うんでしょうけど、
はい、
そのものすごく簡単に言うと産業用ロボットっていうと、工場の中で例えば自動車とか何かを作るために使われているロボット、
そうですね、
ファクトリーオートメーションみたいな、
用途で分けてみると、まあ、その組み立てロボットとか搬送ロボットとか塗装ロボット、あとなんかその精密機器ですので、その検査するロボット、あと研磨ロボットとか洗浄ロボットっていうようなのは、まあ、大体産業ロボットって言いますね。でサービスロボット
っていうのはものすごく簡単に言うと、人間の形したようなロボットですよね。
そうで、まあ、サービスを提供する
そうそうそう
っていう感じですね。
要は何ですか、その例えば、まあ、日本はまだあんまりないですけど、中国に行くとなんかその料理を運んできてくれるような
ですね、
配膳ロボットがいるわけですよ。
あと案内ロボットですね、はいはいはい、そのホテルとかに行くと、例えば今割と流行ってるのは、部屋で何かこう水とか何かこう買いたいときは
無人ロボット、無人
ホテルロボットが運んでくれるというような感じですね。であとまあ実はそのロボット産業も発達しているというのも、まあそのうちの記事もすごくこうロボットに関する記事もすごく多くなってきていますね。で、今まで取り上げたロボット、サービスロボット、例えば医療ロボット、
まあそうね、
手術のサポートをするロボットとか介護ロボット、あと、まあ、ちょっと見てびっくりしたのは採血ロボット、その
血を取る、
なんか看護婦の代わりにちょっと採血するロボットも生まれたんですよ。
36KR ジャパンのサービスコネクトは、最先端の中国のイノベーションやテクノロジー、企業情報を提供しています。中国での事業やパートナー企業の探索など、ヒントになる情報が満載。
であと皆さんにとって割と身近になっているのは、まあ、一応掃除ロボット、中国は割と多いんですよ。でまあぐらいですね。あとまあその教育ロボットとか、
はいはい、
かわいい、
まあそのね、なんかロボットと作るの好きですよね、中国の人。なんだか知らない。
なんだか理由はありますね。これもまた次回の番組で、まあ、やっぱりそういう中国の、まあ、政府主導の政策、
まあ、そういうのは、もちろんあるんですけど、
まあ、あとはそうですね、まあ、AI とか人工知能と伴って、やっぱりこう人間 そのなんかこう労働力からこう解放されるようなその勢いというかトレンドでロボットが発達してきたと思いますね。
さっきお話しした 65% が産業用ロボットで、まあ、サービスロボットは 35%、まあ、つまりどっちにせよ そういうロボットの需要が増えてるのは、まあ、中国って世界の工場と言われていて、で、まあ、今もその部分は残ってますけど、その工場を昔はその何ですか、あの安い労働力をたくさん使って何か組み立てるっていうことを一生懸命やってたわけですけど、もうその時代はかなり古くなってきて、工場そのものを高度にするための需要が増えているとということで、まあその何ですか、まあ、人件費も上がってきてるから、じゃあロボットを使って、まあ、生産性上げましょうということの大きな流れではありますよね。
そうですね、大きいですね、うん、はい。で、まあ、今はその最大のロボット市場ではありますが、うん、ただ今国内ブランドの、まあ、技術力、まあ、なんかその調査によりますと、こう一気に1000社ぐらいのそういうロボットの会社が今あって、ただもう全部自社で完全なそのロボットを作れるのは実は100社しかないみたいな話も、
まあ、はロボットの定義にもよると思うんですけど、
はい、
中国経済のさまざまな業界や企業紹介、最新のイノベーションやテクノロジーを徹底解説、5分でわかる真相チャイナイノベーション。この番組の最新のエピソードはヒマラヤで配信中。今すぐヒマラヤのアプリをダウンロードして要チェック。
本当になんか重いものを持ったり運んだり削ったりとかっていう、うん、本当の産業ロボットってそんな簡単にはできないので、だからそこで競争力のある会社がすぐに出てくるかっていうと、それはそんな簡単ではない。
そうですね、あの特に産業ロボットのところで、うん、なんかそのやっぱり海外のブランドが依然として強いし、あとコアのこうロボットの部品とか、
そうね、部品は買ってんですよね。
そうですね、相当買っているというような状況です。これもあってやっぱりその前の半導体みたいな、はいはいはい、こう中国政府はやっぱり政策としてもうちょっとこう中国の、うん、まあ、ロボット産業を推進したいというところで、はい、で、あの政策面でまたいろいろ優遇サービスを、まあ、出しています、はい、でそれについてまた次回の番組でお話ししますので、はい、楽しみにしていてください。